皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、量子コンピューター専門家、トロイです。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
こちらこそ、スージーさん。今週は、フォールトトレラント量子コンピューティングの実現に向けた画期的な進展や、既存の半導体製造プロセスとの融合が加速しています。
なるほど。具体的な技術革新だけでなく、商用化への動きや国家戦略、量子セキュリティ対策といった幅広いトピックが盛りだくさんですね。
その通りです。官民双方の投資も活発化し、現実的な応用と社会実装への大きな期待が感じられます。
それは楽しみです。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、今週最初のニュースは、マイクロソフトのトポロジカル量子ビット、マヨラナ2の発表ですね。コヒーレンス時間が20秒に改善されたとありますが、これはどれくらいすごいことなんですか？
はい、スージーさん。マイクロソフトのマヨラナ2は、コヒーレンス時間をミリ秒から20秒へと1000倍延長しました。量子情報の安定性を飛躍的に高めるものです。
1000倍ですか？量子情報の安定性がそんなに重要なんですね。このトポロジカル量子ビットは、業界にとってどんな意味があるんでしょう？
量子ビットはノイズに弱いため、コヒーレンス時間は重要です。トポロジカル量子ビットはノイズに強く、今回の進展はエラー訂正のオーバーヘッドを削減し、フォールトトレラントな量子コンピューティングの実現を2029年と、これまでの目標より4年も前倒しします。
2029年にフォールトトレラントな量子コンピューターが実現するとは、今後の見通しはどうですか？
マイクロソフトは、この技術で医薬品開発、材料化学、最適化問題など、古典コンピューターでは困難な広範囲な問題の解決を目指しています。
量子インターネット構築にも不可欠な要素となるでしょうね。技術の進化が本当に楽しみです。続いてのニュースは、ディラックとアイメックがシリコン量子ビットで大きな成果を出したというものですね。標準的な 300mm CMOS プロセスで作れるというのが画期的なそうですが、これはどういう意味合いを持つんでしょうか？
はい、スージーさん。ディラックとアイメックは、既存の半導体製造ラインで使われる 300mm CMOS プロセスで、8量子ビットのシリコンモススピン量子ビットのコヒーレント動作を実証しました。
既存の半導体工場で作れるというのは、どれくらい画期的なんですか？コスト面などでも大きなメリットがありそうですね。
その通りです。従来の量子コンピューターは特殊な製造環境が必要で量産が困難でしたが、この成果は既存インフラを活用することで製造コストを大幅に削減し、量子チップの量産化とスケーラビリティを飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
なるほど。製造のハードルが下がれば、より早く実用化につながりそうですね。今後の見通しはどうですか？
この技術は、量子チップの製造プロセスを簡素化し、量子コンピューティングの産業化を加速させます。数百万の量子ビットを持つフォールトトレラントな量子コンピューター実現が現実的になり、医薬品開発などでの早期応用が見込まれます。
既存技術の活用で、量子コンピューターが身近になる日が近づくのは嬉しいですね。次はクイックスクアンタムのニュースですね。カリーナという光量子コンピューターが室温で動くというのが、とても気になります。極低温が必要ないというのは、どういうメリットがあるんでしょうか？
クイックスクアンタムのカリーナは、単一光子を量子ビットとして利用する光量子コンピューティングシステムで、最大の特徴は室温で動作する点です。従来の超伝導方式などで必須だった極低温冷却装置が不要になります。
極低温冷却が不要だと、何が変わるんですか？コストや設置のしやすさでしょうか？
その通りです。極低温装置は高価で電力消費も大きく、設置スペースも取ります。室温動作により、エネルギー消費とインフラコストを劇的に削減でき、データセンターのラックに直接設置可能になります。これにより、量子コンピューティングの導入障壁が大幅に下がります。
なるほど。導入が簡単になるのは大きな魅力ですね。今後の展開はどうなりそうですか？
クイックスクアンタムはカリーナの成功を基盤に、より高度でエラー耐性のあるシステム、デダロの開発も計画しています。医薬品開発、材料化学、最適化問題など、 幅広い分野での実用的なアプリケーションが期待されています。
室温で使える量子コンピューターが、私たちの生活にどんな変化をもたらすのか、今後も注目していきたいですね。次は Google からのニュースです。強化学習を使って量子エラー訂正の安定性を向上させたとのことですが、AI が量子コンピューターのエラー訂正を助けるというのは、具体的にどういうことなんですか？
はい、スージーさん。Google クアンタム AI と Google DeepMind は、強化学習エージェントが量子プロセッサーをリアルタイムで自己構成することで、微量量子チップの論理エラー率の安定性を 3.5 倍向上させたと発表しました。
自己構成ですか？量子ビットはデリケートだと聞きますが、AI がその安定化に役立つんですね。業界への影響はどうですか？
量子ビットは不安定でエラーが頻繁に発生します。フォールトトレラントな量子コンピューティングには効率的で安定した量子エラー訂正が不可欠ですが、古典的な処理がボトルネックでした。AI の活用で、大規模フォールトトレラント量子コンピューターの実現を大きく近づけます。
量子コンピューターと AI の融合で、また一つ壁を越えたという感じですね。今後の展望はどうでしょう？
この自己構成能力は、信頼性の高い大規模量子システムの開発と、量子機械学習アプリケーションの実用化を加速させます。医薬品開発、材料科学など、古典コンピューターでは不可能だった問題解決への道を開くと期待されています。
AI と量子コンピューターが協力し合うことで、さらに大きな可能性が広がるんですね。興味深いです。続いては資金調達のニュースですね。中性原子量子コンピューターのオラトミックが、シリーズ A ラウンドで3億ドルを調達したと聞きました。3億ドルという金額は、この分野ではかなり大型ですよね。
その通りです。スージーさん。オラトミックはシリーズ A ラウンドで3億ドルという巨額の資金を調達しました。同社の中性原子技術を用いたフォールトトレラントな量子コンピューターの開発を加速させるためのものです。
フォールトトレラントなシステムを少ない量子ビット数で目指しているとありますが、これはどのようなアプローチなんですか？
オラトミックは、約1万個の再構成可能な中性原子量子ビットで実用的なフォールトトレラントシステムを目指しています。中性原子プラットフォームの長いコヒーレンス時間、高い忠実度、大規模アレイ形成能力が特徴です。今回の資金調達は、このアプローチに対する投資家の高い信頼を示すものです。
なるほど。効率的にフォールトトレランスを実現しようとしているんですね。この資金で、今後の事業はどう展開していくんでしょうか？
調達資金は、高性能量子ハードウェア製造能力拡大、フォールトトレラント論理量子ビット設計の研究、エンジニアリングチーム強化に充てられます。今世紀末までに商用レベルの実用性を備えたフォールトトレラント量子コンピューター実現を目指しています。
大規模な資金が投入されることで、技術革新のスピードも上がりそうですね。次のニュースは、私たちのデジタルセキュリティに関わる重要な話題です。ホワイトハウスが大統領令でポスト量子暗号、PQC への移行を加速させるとのことですが、これはどういう背景があるんでしょうか？
はい、スージーさん。ホワイトハウスは、PQC への移行タイムラインを加速する大統領令を発令しました。これは、現在暗号化された情報が将来の量子コンピューターによって解読される可能性、今収穫して後で複合する攻撃のリスク増大に対応するためです。
今収穫して後で複合する攻撃ですか？それが具体的にどんなリスクがあるのか、少し怖いですね。
これは、攻撃者が現在傍受した暗号化データを保管し、将来量子コンピューターで解読するシナリオです。この大統領令は、米国のデジタルインフラストラクチャーを保護する決定的な一歩であり、180日以内に PQC パイロットプログラムを開始し、2030年末までに全面実装を指示しています。
2030年末までという具体的な期限が設定されたんですね。企業への影響はどうなりそうですか？
マイクロチップテクノロジーや NXP セミコンダクターズといった企業は、すでに PQC への取り組みを加速させています。政府からの指示により、民間企業も PQC 対応のハードウェアやソフトウェアへの投資を強化する必要があるでしょう。
量子時代のセキュリティ対策が、いよいよ本格的に動き出したということですね。私たちも関心を持っておくべきテーマです。続いて、 米国商務省の量子コンピューティング企業への大規模な投資のニュースです。政府が単なる資金提供者からベンチャー投資家へ役割を転換したとありますが、これはどのような意味合いを持つのでしょうか。
はい、スージーさん。米国商務省は9社の量子コンピューティング企業に総額20億ドルの助成金を与えるだけでなく、これらの企業の少数株式を取得すると発表しました。これは政府が量子技術の市場形成に積極的に介入するベンチャー投資家としての役割を担うようになったことを示します。
政府が株式を取得するというのは珍しい取り組みですね。どんな狙いがあるんでしょうか。
主な狙いは公的資金のリターン確保と国家戦略上重要な技術の発展を直接支援することです。量子技術が戦略的かつ商業的に重要となり、自国の量子産業育成と技術的優位性確保に向けた強い意志の表れと言えます。
なるほど、単なる助成金ではない、より深い関与ということですね。今後の量子産業への影響はどうですか。
この政府のベンチャー投資家型アプローチは量子コンピューティング産業の商業化を大幅に加速させることが予想されます。政府の戦略的関与が民間投資をさらに呼び込み、ブレイクスルーがより早く市場に投入され、経済成長と国家安全保障に貢献するでしょう。
政府が未来の技術に直接投資する、新しい時代の幕開けを感じますね。今週最後のニュースは、日本政府による大規模な投資計画です。2040年までに、なんと 2.3 兆ドルもの官民投資を AI と量子技術に行うと発表されましたが、これはどのような戦略の一環なのでしょうか。
はい、スージーさん。日本政府は、人口減少に対応し、技術的リーダーシップを強化するため、2040年までに約370兆円、すなわち 2.3 兆ドル規模の官民投資を行う新たな国家成長戦略を発表しました。
2.3 兆ドルとは、とてつもない規模ですね。具体的には、量子技術のどの分野に重点を置くんですか？
この戦略では半導体が最大の投資シェアを占めますが、量子技術にも重点が置かれています。富士通と理化学研究所が国内超伝導量子コンピューター開発で連携し、AI、量子、スーパーコンピューターを統合したメイドインジャパンソリューションを目指します。
国内での技術開発に力を入れているんですね。今後の展望はどうですか？
この巨額の投資は、日本のイノベーションエンジンを再起動し、2040年までに世界の技術リーダーとしての地位を確立することを目指します。創薬、新材料開発、エネルギー効率の最適化など、幅広い分野で画期的な進歩が期待されます。
日本の未来をかけた壮大なプロジェクトですね。今後の進展から目が離せません。
今週は、フォールトトレラント量子コンピューティング実現に向けた技術革新が加速し、多様なアプローチでの進展が見られました。AI と量子エラー訂正の融合も進み、実用化への期待が高まっています。
そうですね。オラトミックのようなスタートアップへの大型投資、米国政府の PQC 以降への強力な支持、日本政府の巨額投資計画など、技術面だけでなく、商業化や国家戦略としての動きも活発化していることが分かりました。
これらの動きは、量子コンピューティングが研究室段階から、具体的な産業応用へと着実に移行していることを示しています。今後、エラー率のさらなる低減とスケーラビリティの向上が進めば、私たちの社会に計り知れない変革をもたらすでしょう。
量子技術が私たちの生活や産業の未来を大きく変える可能性を改めて実感しました。来週も最新の量子コンピューティングニュースをお届けします。量子コンピューターテクノロジー最前線の時間でした。